幸せな関係の鍵となる毎週の会話。1、導入。週1回のカップル対話の原則と3つの質問。私はなんであなたを驚かせた？私はなんであなたをがっかりさせた？私が自分自身をどう変えたらいいと思う？幸せな関係のための実証済みのおすすめは、週に1回、カップルとして決まった対話を持つことです。この対話では、両パートナーが意識的にお互いのための時間を取り、3つの特定の質問をし合います。一方が話し、答えている間、もう一方は注意深く聞きます。途中で遮ったり、反論したりせずに、その後話す権利を交代します。この儀式化された対話は、両者が過去1週間の良いことも、悪いことも、率直に話せる安全な空間を作ります。なぜ週1回の対話なのか？それは、小さなことを早めに話し合うことで、大きな対立に発展するのを防ぐのに役立つからです。心理学的な調査によると、定期的に率直に話し合うカップルは、恨みや誤解が少なくなることが分かっています。物事を心に溜め込まず、常にコミュニケーションを取り続けるのです。このような定期的な関係対話は、お互いへの感謝の気持ちを高め、より深い感情的なつながりを促進します。週1回のリセットや、パートナーシップのチェックアップのようなもので、相手の内面で何が起きているかを把握し、私たちという感覚を強めます。以下では、この週1回の儀式で投げかける3つの質問を詳しく見ていきます。それぞれの質問は、関係の質に特定の目的を持っています。各質問の意味を説明し、考えられる回答例を挙げ、回答への最適な対応方法を示します。最後に、この週1回の対話を日常生活に根付かせるための実践的なヒントも紹介します。質問1。先週私は何であなたを驚かせた？この最初の質問は、過去1週間のポジティブなことに焦点を当てます。ここではパートナーから、どんな行動や特徴が特に良い印象を与えたか、つまり、どんなことで相手に思いがけない喜びを与えられたかを知ることが目的です。この質問は、感謝やありがたみを表現することを狙いとしています。日常の中で、小さな愛情表現や努力は見過ごされがちです。パートナーが何に驚き、喜んだかを伝えることで、そうした行動が可視化され、評価されます。質問の意味。この質問の意味は、意識的にポジティブな面を強調することにあります。関係においては、問題だけでなく、お互いへの認め合いも大切です。カップルに関する心理学的研究では、相互の感謝やありがたみが、関係の満足度を大きく高めることが示されています。パートナーが何にポジティブな驚きを感じたかを伝えることで、相手は自分が見てもらえていると感じ、そうした愛情ある行動を続ける励みになります。また、この質問から始めることで、対話の雰囲気が温かくなり、後で難しい話題にも入りやすくなります。カップル研究の有名な経験則では、幸せなカップルは、ネガティブよりポジティブなやりとりが多い、とされており、この最初の質問は、ポジティブを意識化し、良い瞬間を増やす助けとなります。質問1への回答例。パートナーだ先週何に驚いたかを聞かれたとき、どんな回答が考えられるか、いくつか例を挙げます。あなたが突然、私の好きな料理を作ってくれたときは、本当に驚きました。全く予想していなかったので、とても嬉しかったです。何の理由もなく、花を買ってきてくれたことに驚きました。その行動は予想外で、とても優しいと思いました。忙しいはずなのに、夜の散歩に付き合ってくれたことに、ポジティブな驚きを感じました。私が外出している間に、部屋を片付けてくれて、本当に驚きました。帰宅したら、すべてが綺麗で、素晴らしいサプライズでした。先週、私が大変な仕事の日だったとき、あなたがとても気遣ってくれて、話を聞こうとしてくれたことが意外で嬉しかったです。全く予想していませんでした。もちろん、これらはあくまで例です。カップルや州によって内容は異なります。大切なのは、答える側だ正直に、何がポジティブに感じられたかを伝えることです。日常の小さなことでも構いません。多くの場合、ちょうど良いタイミングでのハグや、好きな飲み物を買ってきてくれたなど、小さな行動が大きな効果を持ち、言及する価値があります。質問1への回答への対応。質問者この時点では聞き手にとって、この質問への答えはまず、聞いて受け止めることを意味します。相手からの褒め言葉や感謝を素直に受け取りましょう。自分が良いことをしたと聞くことで、自己肯定感も高まります。また、 答えはパートナーが何を大切に思い、どんなことで喜ぶのかという貴重なヒントにもなります。例えば、ストレスの多い日にハグしたこと、ポがポジティブな驚きがあったと分かれば、今後の参考になります。多くのカップルがこの質問で、なるほどと思う小さな発見を経験します。自分では特別だと思っていなかったことが、相手には大きな意味を持っていたりするのです。大切なのは、感謝を返すことです。ありがとう、それを聞けてとても嬉しい、といったシンプルな反応が適切です。こうすることで、パートナーも自分の褒め言葉が受け止められたと感じます。全体として、このやりとりは温かくポジティブな雰囲気を生み出し、両者を強くします。いわば、プラスの状態で対話が始まるのです。質問2。先週私は何であなたをがっかりさせた？二つ目の質問は、過去一週間のネガティブな点や失望に焦点を当てます。ここでは、パートナーが感じた批判や傷ついたことを敬意を持って伝える機会となります。この質問をするのは勇気がいります。誰だって相手をがっかりさせたと聞くのは嬉しくありません。しかし、まさにこの率直さが健全な関係には非常に重要です。この質問は、小さな傷つきや不満、期待外れを隠さず、タイムリーに話し合える枠組みを提供します。質問の意味、私は何であなたをがっかりさせた？という質問の意味は、くすぶる不満を表に出し、大きな恨みに発展する前に解消することにあります。多くの関係で深刻な問題が生じるのは、ネガティブな感情が伝えられず、時間とともに蓄積されるからです。失望を定期的に言葉にできれば、どちらも不満を心に溜め込まずに済みます。何がうまくいかなかったのかを一緒に理解し、誤解を解消できます。カップルセラピーの研究でも、建設的に対立を話し合うことが関係満足度を高めるとされています。不一致を隠すカップルは、長期的に恨み、リゼントメントを抱きやすく、それが関係を蝕むことも、特に言えなかった失望はやがて軽蔑に変わることがあり、専門家によれば軽蔑は関係の致命的な要因です。この二つ目の質問は、いわば安全弁の役割を果たします。爆発する前に蒸気を抜くのです。週一回失望を言葉にする機会があることで、小さな不満が大きな争いに発展するのを防げます。大切なのは、両者が理解することです。誰でもミスをしたり、何かを見落とすことはあります。この質問の目的は、責めることではなく、何が傷ついたり悲しかったかを率直に共有することです。そうすることで、相手が学び、一緒に解決策を見つけたり、少なくとも謝罪することができます。質問2、への回答例。失望に関する質問への回答例をいくつか挙げます。これらの回答は、失望した側のパートナーが私を主語にして表現します。金曜日の予定していたディナーをキャンセルされた時、がっかりしました。楽しみにしていたので、大切にされていないように感じました。先週、私の一日について、ほとんど聞いてくれなかったことに失望しました。もっと関心や気遣いが欲しかったです。
私の両親との約束を忘れられた時、悲しくてがっかりしました。その集まりは、私にとって大事だったので、忘れられてしまったのが辛かったです。
家事を手伝うと約束したのに、あまり手伝ってくれなかったことに失望しました。そのせいで、全部一人でやっている気がしました。
私がとてもストレスを感じていたとき、もっとサポートしてほしかったです。
あなたが私のサインに気づいてくれず、ストレスを一人で抱えたことにがっかりしました。
これらの発言は具体的で、失望した状況や行動を明確に述べています。これは重要です。一般的、抽象的な批判、あなたはいつも私をがっかりさせるなどは、役に立たず、むしろ傷つけます。上記のように具体的な例を挙げ、自分の感情に焦点を当てる、私は何の時がっかりしたのが良いでしょう。
質問に、への回答への対応。この質問とその回答は、おそらく週一回の対話の中で最もデリケートな部分です。質問する側、批判を聞く側は、防御的にならないことが重要です。これは練習が必要です。私たちの最初の反応は、言い訳をしたり、相手の感情が間違っていると説明したくなるものです。しかし、ここでは意識的に自制しましょう。パートナーが失望を語っている間は、まず、聞く、遮らない、すぐに反論しないこと、相手の立場に立ってみましょう。自分がその状況をどう見ていたかは別として、パートナーが傷ついた、がっかりしたという感情は、現実として認めるべきです。聞き終えたら、慎重に反応しましょう。例えば、話してくれてありがとう。 そんな気持ちにさせてしまってごめんね、と伝えることで、相手の感情を真剣に受け止めていることを示せます。もし説明が必要な場合、誤解があったなどは、まず理解を示した後にしましょう。重要なのは、言い訳や、でも、あなたも、とすぐに返さないこと。まずは、相手の失望が聞き入れられ、受け止められたと感じてもらうことが大切です。その後は、一緒に前向きな解決策を考えましょう。どうしたら今後同じことが起きないようにできるかな？いや、そんなに傷ついていたとは知らなかった。次はどうしたらいい？など、こうした質問は変化への意欲を示します。これにより、単なる責め合いから理解を深める建設的な対話へと変わります。多くの場合、パートナーの失望は率直に話し合うことでそれほど重く感じなくなり、むしろ相手は気が楽になり、自分も相手のニーズについて新たな発見が得られます。もう一点、失望を伝える側も冷静で落ち着いた口調を心がけましょう。週一回の儀式の利点は、すでに怒りが収まった後、数日経っているかもしれませんに話せることです。これにより言葉を慎重に選びやすくなります。両者がこの枠組みでの批判は愛情から出ていると分かっていれば、個人的な攻撃と受け止めずに済みます。目標は一緒に成長すること、子であり、将来の無用な痛みを避けることです。質問3、私があなたのためにどう変わればいいと思う？3つ目の質問は未来に目を向けます。パートナーに質問者の行動や接し方について、こうしてほしい、こう変わってほしいという希望やニーズを伝えてもらうものです。要するに、どうしたらもっと良いパートナーになれる？いや、私に変えてほしいことはある？と尋ねるのです。この質問は、批判や改善提案を受け入れる覚悟が必要ですが、同時に関係の成長への強い意欲を示します。質問者は、あなたのニーズや私がどう変わればいいかを大切に思っている、自分を変える努力をするつもりだ、と伝えているのです。質問の意味。この3つ目の質問の意味は、個人の成長へのオープンさと関係内での妥協の意欲にあります。どちらか一方が頑なに変わらず、相手に配慮しないままでは、パートナーシップは長続きしません。関係研究の調査でも、適応力やパートナーに歩み寄る意欲が、長期的な満足度の重要な要素であることが示されています。両者が時には自分の快適ゾーンを出て、行動を見直す意欲があれば、困難も乗り越えやすくなります。この質問はまさにその姿勢を促します。パートナーに建設的なフィードバックを求め、自分をよく変える意欲を示すのです。ここで大切なのは視点です。パートナーが根本的に変わることを求めるのではなく、日常生活をより調和させるための小さな、あるいは少し大きな調整を見つけることです。多くの場合、それは行動や習慣であり、性格そのものではありません。例えば、もっとよく話を聞く、家事を手伝う、時間を守る、もっと愛情表現をする。相手が何を大切に思うかによります。私がどう変わればいい？という質問は、謙虚さや敬意も表します。パートナーのニーズを真剣に受け止め、関係の質に責任を持つ意欲を示すのです。質問3への回答例。この質問への回答は、希望やお願いの形で表現されます。パートナーが相手に望むことの例をいくつか挙げます。一緒に過ごすときは、夜はもっと携帯を脇に置いてほしいです。そうすると、私がより大切にされていると感じます。私のために約束の時間にもっと遅れずに来るようにしてほしいです。よく遅れると尊重されていない気持ちになります。もっと時間を守ってくれると嬉しいです。私が一人の時間を必要としているときは、もっと自由にさせてほしいです。時々1時間だけでも一人でいたいので、それを理解してほしいです。あなたからもっと積極的に二人の時間を作ってほしいです。例えばデートナイトや週末の計画など。いつも私から提案することが多いので、あなたからもサプライズしてほしいです。もっと頻繁に愛していると言葉や行動で示してほしいです。小さな愛情表現が私には大切なので、もう少し積極的にしてくれると嬉しいです。これらの回答はパートナーのニーズを具体的な変更希望とともに表現しています。注目すべきは、表現ができるだけポジティブで、私は何々してほしいという形になっていることです。あなたはいつもしない、変えて、のような責め口調ではありません。この建設的な言い方が、相手がお願いを受け入れやすくするポイントです。なぜその変更は大切なのかも伝えると良いでしょう。 そうしてくれると、もっと尊重されていると感じる、もっと愛されていると感じるなど、こうすることで相手もその希望の意味を理解できます。
質問3への回答への対応。この変化の希望を聞く側は、やはりオープンに防御的にならずに聞くことが大切です。
パートナーからこうしてほしいと言われるのは、最初は自尊心が傷つくかもしれませんが、相手は関係を大切に思い、もっと幸せになれると信じているからこそ伝えてくれるのです。その希望を愛情表現として受け止めましょう。パートナーが黙って不満を抱えるより、しなしてくれ。
得るのは信頼と変化への期待の表れです。
希望を聞いたら、感謝の気持ちを込めて反応しましょう。例えば、教えてくれてありがとう。そんなに大切だとは知らなかった、と伝えます。たとえ、これは自分には難しいなと思っても、まずは真剣に受け止める姿勢を示しましょう。
努力してみるね、といった返事が良いでしょう。
すぐに約束できない場合や、希望が大きすぎたり曖昧な場合は、具体的にどういうことか例を教えてくれる？や、どうしたらもっと愛されていると感じる？と聞き返しても構いません。こうすることで、理解しようとする意欲も伝わります。すぐに叶えられない希望もあるでしょう。
その場合は、意欲を引っこねず、正直に伝えましょう。
例えば、時間を守るのは自分の課題だから、努力するね。出かける前に声をかけてくれると助かるかも。といったように、二人で一緒に取り組む姿勢を見せましょう。実現可能性も大切です。もし希望が自分の性格に反していたり、どうしても無理だと感じる場合は、率直に伝えましょう。多くの場合、妥協、ペンが見つかります。例えば、パートナーが人前でのスキンシップを望んでいるが、自分は恥ずかしい場合、小さなジェスチャーから始めるなど、無理のない範囲で歩み寄ることもできます。こうした話し合いが大切です。
まとめると、この3つ目の質問への対応は、相手に歩み寄る意欲を示すことが大切です。
この姿勢が信頼を大きく強めます。パートナーは自分のニーズを大切に思ってくれている、努力してくれる、と感じます。すべての希望がそのまま叶うわけではなくても、二人が真剣に関係に向き合っていることが大切です。こうしたやりとりを重ねることで、カップルはチーム、意識を育てます。問題を一緒に解決する仲間としての感覚です。実践的なヒント、週1回の対話を日常に根付かせるコツ。最大の課題の一つは、この取り組みを本当に毎週実行することです。日常は忙しく、仕事、子供、家事、様々な用事。
カップルの対話は後回しになりがちです。
週1回の儀式が単なる目標で終わらないよう、実践的なヒントをいくつか紹介します。
1. 固定の予定を決める。特定の曜日と時間を決めて、2人にとって現実的なタイミングを選びましょう。例えば、日曜の夕食後や土曜の朝コーヒータイムなど、この予定を大切なカレンダーの予定として記入し、優先順位を高くします。決まったルーティンがあると、対話だ先延ばしになりにくくなります。多くのカップルは、週の終わりや始まりなど、落ち着いて話そう。
セルタイミングを選びます。2. 邪魔されない雰囲気を作る。邪魔されない場所を選びましょう。携帯電話はサイレントにし、子供がいる場合は遊ばせるか寝かせておき、心地よい環境を整えます。ソファーに座るカップルもいれば、散歩しながら話すカップルもいます。大切なのは、二人がリラックスして、本当に聞き合えることです。ヒント、儀式の始まりにハグをしたり、目を合わせて、今は二人の時間、と意識するのもおすすめです。3、3つの質問に集中する。各パートナーに3つの質問を投げかけるという構成を守りましょう。この明確なフォーマットが話題が逸れたり事務的な話に流れるのを防ぎます。もちろん他の話題が出てくることもありますが、できるだけ驚き、失望、変化希望に焦点を当ててください。家事やお金、日常の段取りなど他の話題は前後や別のタイミングで話すのが
良いでしょう。これで関係対話が感情的に集中できます。4. 遮らずに積極的につく。必ず話す人とつく人を決め、話し手が全部話し終えたと合図するまで、聞き手は遮らずにつくルールを作りましょう。積極的に聞くとは、しっかり相手に集中し、うなずいたり目を合わせたりして、返事を考えながら聞かないことです。話し手が遮られたり、強化されたりしないようにします。このルールは訓練が必要ですが、両者だ尊重。され、大切にされていると感じられます。話す人がわかるように、
特定のものを持って話すなどの工夫も有効です。
5. 感情的な安全を確保する。失望や変化希望を話すときは、喧嘩にならないように注意しましょう。
すでに揉めているときにこの対話をするのは避け、できるだけリラックスしたタイミングを選びます。もし話の途中で雰囲気が悪くなったら、例えばどちらかが攻撃されたと感じたら、共通の目標を思い出しましょう。
勝つことや正しさを証明することではなく、理解し合うことが目的です。
言葉や口調は丁寧に、必要なら短い休憩を取り、落ち着いてから再開しましょう。
6. 時間枠を調整する。週1回の対話は長時間である必要はありません。
実際、20から30分あれば3つの質問を落ち着いて話し合えます。もちろん、もっと長く話したい場合はそれでも構いません。
大切なのは時間に追われないこと。
十分な時間を確保しつつ、無理のない範囲で続けましょう。
もし短くなったり、浅い内容になっても問題ありません。翌週また話せます。長さよりも継続が大切です。
毎週短くても丁寧な対話の方が、年に1回の長時間トークより効果的です。
7. ポジティブな締めくくりを。週1回の対話は、できるだけポジティブな形で終えましょう。
シンプルなありがとう、正直に話してくれて嬉しい、でも良いですし、ハグやキス、小さな二人の時間を持つのもおすすめです。
対話の後にデートナイトにしたり、一緒に映画を見たり、散歩したり、美味しいものを食べたりするカップルもいます。
こうして対話の儀式が楽しいものと
結びつき、毎週楽しみになります。
また多少の批判があっても、最後は一緒にいる、愛し合っていると感じられるのも大切です。
8. 続けることと柔軟さを。最初はぎこちなく感じるかもしれません。
どちらかが最初は控えめかもしれません。
うまくいかなくてもすぐに諦めず、練習を重ねましょう。
数週間で自分たちのイズムができてきます。また、柔軟さも大切です。
予定が詰まっている週は、早めに別の日に振り替えましょう。
どうしても無理な場合は、電話で対話しても構いません。
大切なのは、ルーティーンを守ることです。
私たちの関係は、偶然に任せないほど大切だ、というメッセージになります。
まとめ。
私はなんであなたを驚かせた？私はなんであなたをがったりさせた？私が自分自身をどう変えたらいいと思う？
という3つの質問による週1回の関係対話は、パートナーシップを生き生きと幸せに保つための有効な手段です。
オープンさ、信頼、親密さを促進し、両者がポジティブな感情も規範や希望も定期的に交換できます。
小さな問題はすぐに話し合われ、大きくなる前に解決され、
素敵な出来事も当然のこととして流されずに共有されます。
科学的な知見もこうした対話の有効性を裏付けています。継続的にコミュニケーションを取り合い、お互いを認め合い、努力し合うカップルは、より高い満足度と強い絆を報告しています。もちろん、こうした儀式が愛や思いやりそのものの代わりになるわけではありません。しかし、それを育むものです。毎週、意識的に関係に目を向けることで、あなたが大切、私たちの暮らしが大切と示せます。
この安心感と感謝の気持ちこそが、幸せな関係の土台です。
ぜひ試してみてください。
そして、自分たちに寛容でいてください。
最初は少し勇気がいるかもしれませんが、数週間もすれば、この対話の時間が楽しみになるはずです。
週の中でエネルギーをチャージし、軌道修正し、何度でもお互いに戻ってこられる大切な時間になります。
正直さ、勝て。